ということで、後半ね。前半は、その、取り留めな、ない飛行機関連をちょっと話したんだけど、後半はじゃあ、なんか話すことあるかな。なかったら。
いいでしょ？最近見た映画とかドラマの、あれとか、ね。
ドラマ。うん、コンテンツ系ちょっとやって
みて、うん、やっぱりあの、なんだっけ、福山さんの 福山さんの。
まあ、今回 ね、 あの今回見てるドラマ。
ドラマね。
まあ、面白い、見てるのはあの、ラストマン。福山のね。うん、あれのラストマンと、うん、ソロ活女子でしょ、あと何見てるかな、あと対話ドラマは毎週。
何そのプロ何
ソロ活、ソロ活女子。
プロ活
ソロ活
ソロで
活動するっていうこと、ソロ活って
珍しいね、
その私の嫌いな言葉。
いや、今ちょっと一瞬理解できなかった。ソロ活っていうのは、その一人で何かやるのね。
シーズンなんとかだから、もうバスターさん、あの師匠から何回も聞いたんだよこれ。
あ、そう。
シーズン今シーズン3。
あ、そう聞いたっけ、それ。もうすぐ、もう右から左へパッと忘れ
る。そう、どうでもいいドラマってことで、まあ多分記憶の隅っこにさえも残ってないってことだと思うんだけど。
いやー、もうね、近頃だ、ね、うん。
あとあの、やっぱ大河ドラマでしょ、うん、その間ね、今回見てるのあんまりないね。
あれは、教場見てないですか、
うん、あ、教場見てる。うん。
教場、木村さんのやつでしょ、
そうそう、
木村
の
拓也さん。
木村拓のね。うん、そのぐらいかな、見てるのは。あとは見てないね。うん、あとはやっぱり、ネットフリックスとか、ワオワオの、うん、もう時々っていうか、毎日のように見てるけど。
ネットフリックス、最近なんか見ました？
ネットフリックスはね、最近、新しいのと古いのばっかり見てるな。もう一回、うん、もう一回、あの、オスマン帝国を10回目ぐらいで見たりさ。
また見てんのあれ。
ダメだよ。人生もう短いんだから、あの新しいもん見なきゃ。
あの、ほら、あの、あれが来てくるじゃん、メールで。あの、うん、もう一度見ませんかとかさ。
う
ん、
もう一度
見
ませんか。
ああ、
行ってくる行ってくる行ってくる。
あれ、つい見ちゃうんだよ。うん、つい見ちゃうの。
あのね、僕はね、ちょっと、まあ、せっかくだから、今のコンクールの、さっきの、ちょっと巻き戻しで、さっきのコンクールのドラマっていう意味で言うと、みんなが見てるのはラストマンっていう福山雅治が、盲目の FBI 捜査官っていう、うん、まあ、設定でね、何事件をこう、いとも簡単に解決してしまうっていう、うん、そのワンちゃんみたいに鼻が効くんで、クンクンクンクンって、匂って、いろんなもんを解決しちゃうって、すごい、捜査官なんだけど。まあ、あれは、その、ストーリーとして面白いよな、と思うよね、うん。で、それが一つでしょ？それから、僕はね、教場っていうのは、なんか今まで、その、
まあ、初めて、新しい切り口だよね、あれ。
いや、いや、それは新しくないのよ、これ。教場ってね、うん、今のタイトルが違うでしょ？教場じゃないでしょ？
うん、いや、教場、
教場で、
教場
ゼロだか。うん、風間君に近
い。あ、なんだ、なんだ、
なんとか、のりちかだか、君ちか
だか、
そうなんだね。うん、うん、そうだね。
だから、もともと教場っていうあの番組があったわけ。
うん、うん、うん。
連続ドラマじゃないけど。だから、これはね、僕嫌いだったのよ。この教場見て。要するに、警察学校の教官という立場でのドラマで、全然面白くなくてさ、嫌いだったんだけど、今回のはね、警察学校から異動になったわけですよ。指導官、刑事指導官ということで。だからちょっと内容が違うし、なんか面白い、今回は。
そのストーリー、バスターさんご覧になってます？
見てます。
見てますよね。
見てます。
なんとなくその設定が、その、うん、基本的にはキムタクのすごいシリアスな演技なんだけど、そうそう、うん、やっぱあれだけでその、一時間コースっていうのは見てる人にちょっと緊張感辛すぎるからってことで、うん、ちょっと抜く瞬間の人がいくつか配置されてるよね。うん、で、うん、なんとなくそのストーリーの配役の持っていき方っていうのが、基本的には刑事コロンボ的な殺人事件のシーンからまあ基本始めるみたいな。
う
ん、
そうそうそう。
で、殺すシーンがまずあって、要するに、ミステリーっていうか、そのストーリーの中で犯人はまず、視聴者が。
決まってるわけですよ。うん。
わかるっていうところから始まるんですよね。だからコロンボ的にね。で、それで、その新米刑事っていうのが毎回、2回、10話とか11話完結もの、そのコンクールで 一般的にほら、ドラマって10から11話、12話ぐらいだと思うんだけど、2話ずつ、その、ゲストみたいな形で、新人くんがやってくるんですよね。男の子だったり、女の子だったり。うん、で、荒垣結衣が、その、シングルマザーの。
そう、子持ち、シングルマムの、うん、そうそうそ
う。うん、デカになろうとしてる。それを、その、キムタクが、こう、指導するっていう、そういうので、うん、2回の話で、こう、完結していくみたいな、うん、いう流れなわけだけど、あの、必ずほら、あそこに出てくる、刑事のその、あの、キムタクのアシスタントの女の子、ちょっとホッとさせるって女の子一人いるよね。
うん。
うん、
いる。
それから、ね、あの、その、新米刑事を、ちょっと助けてくれるみたいな、その、コミカルな、あの、刑事二人っていうのがまた、いるんだよね。うん、なんか、お笑い芸人なのかな、あれ。ちょっとわかんないけど。それも二人必ずいて、それがちょっと、いい感じでサポートしてくれるっていう、そういうのが、緊張感を全面的に出すっていうドラマが、もう今、日本で持たないんだろうなっていう、あれ見てて、そう思ったのね。うん、あの、一時間ずっと緊迫させられると、ちょっともうみんな疲れちゃう。だから、息抜きっていうか、ふふって笑えるようなシーンを持ってこなきゃいけないんだろうなってあれ見て思って。でも、その作りが僕的には非常にいいんだけど、うん、なんか、あの、脚本がちょっと支離滅裂みたいな、そういうクレームもあるみたいな、クレームっていうか、その、うん、あの、こ
あ
の
まあ、ちょっとコメントが、そう脚本が支離滅裂っていうクレームがあるの、うん、あ、それは気がつかなかったですけどね。
支離滅裂、僕はその最近見てるあのからだと思うんだけど、その、うん、よくそういう、あの、Google とかのニュースに、その、教場のことが出てくるんだけど、それ見てると、視聴率が下がってるだとか、あるいはその、うん、ストーリーがちょっと甘いんじゃないかとか、うん、僕はこの間、その、キムタクが目を刺され、あの、千枚同士みたいな目を刺されたシーンあったでしょ、うん、あの時の、男の子、あの、新米刑事の男の子の犯人の追い方と、キムタクのその、静止具合とかっていうのは、あれは今までのそのあそこまでシリアスなキムタクが あれを勝手に追わせてそれをそのやってしまったっていうことをするかなっていうのはちょっとあのクエスチョンだったね。実際なんかああはならあのだってあの子後ろからほら刺されちゃったじゃん、うん、ああなるかなっていう
あのシーンはちょっと良かったなと思って、うん、あの傘に血がバシャって
こう、そうそう血がバシャってかかるのね。
あのかかるっていう。あれはあのほらあのヒッチコックのさなんていうのカワーシャあのシャワーカーテンのところにあの血がバーってこうあの広がるっていうあの辺をこうねこう
なんか、まあ、要するに
フラッシュバック、
クラシックな、うん、クラシックなあれです
よ。クラシックそうそうそうそう。
うんそう。
うん
あの最後
で
ね。
やっぱりだから。やっぱりあれはやっぱりさその、うん、あの刑事コロンボでありあのもうちょっとコミカルなあのなんていうかあの忍三郎でありね
古畑忍三郎的に
はね、うん、もう待望してるわけですよ。皆さんあれが好きなんですよ。だけど、うん、それはあのままコピーはできないから、まあね、あれだから、うん、いわゆる一つのバリアントっていう感じで今回のキムタクのあのはあれはあれでいいと思いますよ。結構ね、
うん。まあ、なんか。
僕はあれはいいと思う。
うん、僕は
そ、うん、僕もね、そう、あの、教場の時と全然違うからね。うん、あの、それで、なんか、見てる、毎週。
うん、そうだね。結構、うん。うん、まあ、とりあえず見てる。ただ、僕は、その、さっき、あの、TJ が言った、あの、福山雅治の、うんうん、あれはもう、なんかね、最初の1話とか2話は結構、あの、まあ面白く 見れたんですけども、うん、で近頃のやつすぐ分かっちゃうでしょもう瞬間的に分かったでしょあのお弁当をね今回作ってる人が、うん、そのお母さんが出てこないであのその、いわゆるキャラ弁でもって非常にその人気が高いってで結局あの瞬間もあこれこのこれお母さんってのいなくてその娘が作ってんだなっていうのはもうあの辺でみんな分かってるわけでねあの視聴者は、うんで、うん、それがそのわただそれも台本書いてる人なんかも全部そんなのは承知の100も承知の助でもう、コンファームさせながら行くわけですよね視聴者にねで、うん、ちょっとやりすぎなんじゃないのでもう先読みちゃってるでしょだってパートナーのなんか北海道出身のあの芸人名前がちょっと出てこないんだけど金ちゃんの若い時にすごく似てる子なんだっけ、ほら、 福山雅治のパートナーですよ。パートナー
を、大泉。
大泉さん。
頼朝さん。
うん、そうそう。大泉さん。そうそう。そう。で、彼の、大泉洋さん。うん。彼は、要するにその、人殺しの父親を持っててっていう、そういう設定なんだけど、放火で、その、福山さんのお父さん、お母さんも、その、放火でもって殺されちゃってるわけでしょ。で、うん、そこら辺の、事件を今度、紐解いていくわけですよね、多分。
うん。うん、
で、今、
ほら、
福山さん、うん、そうそうそう。
うん。
大地の子の、ほら、警察庁、次長さんの、あれ、彼がどういうふうに関わってるのか。
うん、うん、だね。だから、うん、いやだからそう事件の犯人の子供を引き取って、弟として育てたんだけども、
そういうこと、そういうこと。
その事件は実は、その、すごくいい人に思わせてるけど、あれは合同家っていう家が、その彼たちを守るために彼を引き取って、うん、実はお父さんに罪を着せてしまって、で、その事件が、
そうそうそう、
その、彼に関係してるっていう、うん、まあ、それが見えてるよね、今の。
もう見えてる。もうね。で、それを、その、うん、なんだ、福山さんが一番最後のあたりで、うん、要するに根底に流れるやつを、やって、で、こう、大泉ひろちゃん、いや、ようちゃんとこうね、こう、うん、お前は本当のパートナーだったって言って終わるっていうのが、もう最終回まで見えてしまってるわけですね、これ。
まあ、見えてるけど、やっぱりそこに、
うん、まあ、それ、
少しずつ僕らの、うん、例えば、今回の、あれ、多くの人が、その、女の子が、キャラ弁作ってんだなっていうのは、多分ほとんどの人は分かったと思う。
いや、もうほとんど
分かったと思うね。でも、うん、そうそう、あそこで最後に謎解きをしたときに、彼が、女の子をこう勇気づけるよね。うん、そうそう。ああいうシーンにやっぱり涙するのは、たとえ気づいてたとしても、あそこまでの深い考察をして、で、彼女に、すごいエールを送って、っていうところで、うん、ドラマは、それなりに僕は成立してるなと思ったんですね。
うん、
あれが、完全謎解きだったら。
いやいや、完全謎解きじゃなくて、もうそれ、いわゆる、一歩一歩コンファームさせながら進んでいくっていうスタイルだから、うん、安心感あるよね。だから、そうそう、むしろ僕とか師匠なんかは、安心して見てられるんじゃないの、うん、と思うんだけど。
そう、あんまりハラハラしない
で。そうそう、あんまりハラハラしないで。あんまり、だからちょっとちょっとそれが見せるところが多すぎるんじゃないのかなっていう、そういう感じはする。
だから多分ね、次あたりから最初5分見て早送りして最後の5分見るとこういうスタイルになるんじゃないかなと思うんだよね。
それなんだっけ、水戸のご印籠を出すところね。
それ
から古くはザ・ガードマンね。
うん、
うん、そうそう。
もう兄ちゃん最初見て、あと最後見れば分かっちゃう。
そう、うん、最後の15分見れば分かるって言います
。だから分かるも何も、今回のね、教場に関しては、種明かしありきで行くからね。
そう。その最初から分か
る。種明かしの、さらに深いところはどこかだしね。
うん、そう。
まあそこだと思う。
うん。
で、まあ、あとなんかドラマ見てます。あるかな。僕ね、日曜の夜くらいはっていうのを見てるんですよ。多分こんなの絶対見てないと思うんだけど、本当に日曜の夜あるドラマなんだけど、
うん、
すごいもう、女の子3人がバスツアーで出会って、その女の子たちがバスツアーで会うんだけど、その3人がそれぞれみんな不幸な3人なのね。
うん、
家庭に問題を抱えてるとか、うん、そのお父さんがいないとか、その親からネグレクトされてるとか、そういう3人がいるんだけど、もうもう本当にもうどうしようもない不幸な女の子3人が、若い女の子3人がバスツアーで出会って、で、そのツアーの最中に3人で、3枚、宝くじ買おうって言って、買うの、うん。そしたらそれが1人の女の子が、買った時に3人、誰が当たってもこれ3等分することにしようよって言って、で、実際その1人の中に3000万円が当たっちゃったの。で、その3000万円当たっちゃったってことで、その3000万円をこう、もう一回なんとか探し出し、一番そこに参加したくなかった女の子が当たっちゃって、で、うん、本当だったらもうその3000万独り占めしたって誰も何もわからないんだけど、まあそれでも探し出して、それを均等分けするのね。で、そこに、例えば3000万円当たった時に、それお前普通呼ばねえだろって、 しかもその友達でも何でもなかった。うんうん、ただ、初めてバスツアーで会って、その、たまたまそこでやったやつ、自分が当たって、自分が持ってたやつが当たった。それで、果たして呼び戻して、その3人で会って、探し出して会って、分けるかっていう話があるんだけど、うんうん、そうやってでも、なんとか自分の仲間を作んなきゃいけないほどに悲しい女の子たち3人なのね。
うんうん、
要するに、そこにある3000万円でこの1000万円ずつ渡して、みんなで、
盛り上がりたいと。
盛り上がりたい。逆に言うと、うん、それもなかったら本当私の人生って本当何なのっていう。
何なのっていう、そうそうそう。
うん、
もう。その2000万円で友達2人買いたいわけだ。
まあ言い方は悪いけど、そう、そうはもちろん言わないけど、うん、うん、その通りだと思うんだね。その、うん、それを分けることによって、もう一回新たな人間関係、うん、その人間関係に疲れてしまった3人って感じなのね。
うんうん、
その新しい人間関係を構築しようって言って3人集まったっていうところが今の、今3話ぐらいかな。あって、
うん。
あ、
面白そうじゃないですよね、うん。
でもこの次のその予告編見ると、でもそのやっぱり3000万円からまた問題が起こっていくわけだよね。うん、その誰かがそのお金を取ろうとするとか、いろんなことがまあ当然起こってくるわけだけど、1000万円。みんなで、あのカフェをやろうっていう動きになりそうなんだけど、そのカフェをやろうとしてるときにみんなでお金出してカフェやろうとしてるのに、例えばそこに一人だけボーイフレンドができそうになる。一人は お金を取られそう、親が、そのお金、あ、親戚がお金を取っちゃいそうになるとか、っていうようなことがあって、またそれはそれで、うまくいかない。結局は、苦しい人生、私たちっていうような感じなんだけど、だから日曜日の夜くらいはっていうのは、もう本当に人生もうボロボロ。でも日曜日の夜くらいは、楽しみたいじゃんとか、日曜日の夜くらいは、少しはアイスクリーム食べてハッピーになろうよっていう、こういうドラマなんだけど、あの、ストーリーのその、こう、人は死なないんだけどさ、うん、なかなか考えさせられるドラマだなと思って。
うん、今、あの、そのね、我々人間って、うん、そう、全然話変わっちゃって申し訳ないんで、ちょっと、あの、その今の TJ の話で、
うん、
こう、ちょっとあることを思い出したんだけど、僕、あの、武田鉄矢さんの朝の三枚おろしっていうのを聞いてるんですけど、
うん、
あの、これはあの、ある、学者がね、こう、人間って、だんだんどんどん寿命がこう伸びてきてるわけですよね。昔はなんか30年ぐらいで死んじゃった、うん、20年ぐらいで死んじゃったのが30年ぐらいになって、あの、うん、で、どんどんどんどん生きて、で、人生50年って言われて、で、それが、70歳まで生きるようになって、今は我々100歳、下手すると死ねねえんじゃないかっていうような状況にまで今なってきてる。で、これは一体、うん、どうしてかっていうことを真剣に研究してる人がいるんだ。で、あの、で、これは、その我々の体っていうのはあんま変わってないらしいですよ。数千年前から。で、昔はもうちょっと毛が生えてたかもわかんないけど、あの、なんかその、同じ猿が、あの、あ、たくさんいた猿の中で、ある猿だけが、こう人間に進化してったっていう、そういう推論してる人なんですけどね。それは、どういう猿が人間になったかって言ったら、非常に臆病で、心配性の猿だけが、あの、こういう進化して人間になった。だから、我々は、あの、要するにその、絶対幸せになれないそうです。なぜかって言ったら、幸せになるっていう、幸せって一体何なのかっていう、まあ、そういう議論はこっちに置いておいて、いつも何か心配してるわけですね。で、若い時は心配なんか心配ことないわけですよ。あの、10万円口座にあの、あったら、もう、おそらく10万円なくて1万円でもね、あの、うん、あ、そうそう、うん、来月にまた給料入るからいいわって、もう爆睡できるわけですよ。ところが、年をどんどんどんどん取っていくと、うん、口座の中に3万円しかないよって言うと、もうどうしよう、来月金が入ってこなかったらどうしよう、どうしよう、どうしようって、もういろんな心配するわけですよ。それで、その心配っていうのはほとんどその80% から 90% 起こらない心配をもうずっとするわけですよ。で、夜中トイレ行って、あの、もう一回寝ようとしても、その、非常に眠れないっていう。そういうのが人間なんだそうです。
いや、心配、周りの人にこいても心配してないみたいな人いるけどね。
いや、それは、まあ、師匠が知らないだけで、うん、 やっぱり夜中におしっこ行って帰ってきた時に、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。だけど、それをみんなに知られたくないから、俺なんかこういう、へちゃむくれな人生を送って平気なんですよ、師匠なんてやってるのは、あれは実は反対心理よね、多分ね。
そうなの？
そうなんですよ。だ本当は、僕誰のこと言ってか全然知らないで言ってますけど、僕の知らない人ですよね。まあ、そういう人、そういう人はいると思うんです、ね。それで、ちょっと無理やりに、無理やりに、話、話題を変えちゃいますとね、ちょっと近頃、私の周りで、一人、お亡くなりになった方がいてね。で、その方は、非常に資産家の息子さんだったわけです。で、資産家の息子で、お父さんまだ生きておられて、して資産家の息子で、まだ60前の方がもう死んでしまったわけですね。それで、まあ、どうして死んじゃったんだろう、こうみんな思うわけですよね。で、テレビでも近頃やってますけども、なんすか、薬を飲んで死んでしまうっていう、なんか有名な歌舞伎役者の方も、親子で3人で心中するとかね、そういうスタイルで、自ら自分の命を絶ってしまうというような、そういう話なわけですよ。そうするとまあなんでそのお金に苦労がない、僕なんか貧乏な生活長かったからね、そういうちょっと信じられないわけですよね。でも人間っていうのは結局そのいくらお金があろうとどんなに幸せな、よそから旗から見て幸せな人生だろうと基本的には自分の中にある心配っていうのはたくさんあるらしいですね。だからそういうもんなんです。ということです。うん、だから考えちゃうね。
うん、今もともとのそのドラマの話からかなりこう。
いや、ごめんなさい。ちょっと強引に、強引に水を私の田んぼの方に持ってきちゃうんです。すいません。
うん、いやいやいや。なるほど。なんかその通じるもんが、あるような気もしますね、確かに。
うん。
うん。幸せってのは何かっていう永遠のテーマが、ね、そこにはありますからね。
うん。うん、
お金が、その3000万円っていうお金があろうがなかろうが、幸せな人は幸せで、うん、お金があっても不幸な人は不幸で、3000万円あったとしても不幸な人は不幸だからね。
うん、そう、うん。だから、幸せになるっていうのは、大変なようで実はそんなに大変じゃなかったりするんだよね。
まあよく言われる言葉で、うん、そのお金っていうのはその人を幸せにすることはできないけれども不幸にすることを防ぐことはできるっていう、ね、
そういうことなんです
ね。そういうふうに言われるけども、確かにお金があることで不幸にどん底に落ち込まなくて済むっていうその処置はできる可能性とはあるけども、うん、お金があるから幸せになるってことはなかなか、
いや、だから、そうじゃないんだよね。お金があるから幸せになるとは限らないですね。うん。
そうですね。だから、その、
大抵
でもお金、いや、でもお金なかったらさ、
100%とは言えません。
そう。うん。お金なかったらね、やっぱり、何も、なかなか物事が進んでいかないしね、大変だしね。だから、ある程度はお金は必要かもわかんないですよね。
ほどほどです。
そういうことですね。ほどほどに。
いや、ということです。うん。まさにね、そのお金持ちの息子さんが亡くなったっていうのは、お金がいくらあってもね、その人はずっと不幸だったっていうことだろうね。
うん、そういうことですね。
だから、お金がないっていうことを経験すれば自分が不幸っていうのをもう一回実感できたかもしれないけど、そのお金があるっていうことが、
いや、だからお金があることに慣れちゃうと、そう、うん。お金があることに慣れちゃうと、何が不幸で何が幸せかも分かんなくなっちゃう。うん、だからそのご飯が美味しく炊けたっていうので幸せが感じられるとかね、お身をつけがずずっと最初の一口がうまかったっていうことで幸せを感じられるっていう、そのシンプルさに一回戻すとね、これは自分の人生がとっても幸せに感じられるんじゃないだろうか。
いや、だからそれはね、それはその本当にその瞬間としてその幸せなんだけど、やっぱりそのお味噌汁が美味しいっていうことを感じるためには精神的満足がないことにはそこに至れないんだと思うんだよね。
その通りなんですよ。
もう一つその深いところがあると思うんだよ
ね。そうなんですよ。ただ
そこにいたら、お味噌汁飲んだ時にもうそれで幸せだと思うんだよね。 そうそう、お味噌汁をずっと飲んで幸せっていうのにおけるその側っていうのが
環境ですよ。その環境っていうのがあるよね、うん、例えばね、いろいろあると思う、ね、そうそう、
まあ例えば最小単位でのそのコミュニティっていうか、例えば家族っていう最小単位であったり、うん、自分がその、その気兼ねなく話ができる最小単位の仲間とか、そうそうそう、親族とかっていうのがあって、うん、で、その不安を感じずに行けるだけのその生活力っていうか、生活の糧っていうか、うん、そういうものがあってっていうのが、まずファンダメンタルとして。
まずベースにね、スタートラインがあるわけだよね、ちゃんとね。
うん、そこで、それさえあれば、別にその、超高級な、あの、
その通りなんですよ。
日本で最高の海苔を持ってきて、味噌を持ってきてってやらなくても、そこら辺のスーパーで買ってきたやつで、ちょっとっと作った味噌汁、あ、最高うめえじゃんって、で、幸せを感じることができるんだよね。
そうそうそう。そういうことです。
そこには、どんだけ不幸で、今日お前に最高のその味噌汁を飲ましてやるって、日本で最高のそのお味噌汁を持ってきて、うん、あの、どっか、阿蘇のどっかの水を汲んできてってやって、最高の味噌汁飲んだところで、幸せにはなれないもんね。
なれない。
やっぱりその、そこを共感できるコミュニティっていうか、その、友人っていうか、
そうそうそうそう、
家族っていうか、夫婦っていうか、何かがないことだよね。
あの、よく、あの、よく行くんですけど、あの、ガード下でね、焼き鳥を食べたわけですよ。うん、この間ね。うん。で、あの、まあ、いつものメンバー、伊藤さんとかさ、あの、うん、あの、皆さんと食べたわけですよ。あの、梅ちゃんとか、ね、梅ちゃんの息子とか。え、うん、うん、そうそう。で、ガード下で食べたんです。うん、で、150本注文したんですよ。本当は155本注文したんです。5本は僕は前に、みんなが来る前に僕が5本食べちゃって、150本はその4人で食べたんですけど、
あ
の、
うん、
その、これがね、その、いくらでも入るわけですよ。その、そうだね、その、うん、もうとにかくね、何か知らないけど、すごいうまいわけですよ。で、これは幸せ感じました、
ね。絶対に入らないね。ね、
入らない。入るよ。いや、いや、4人だよ。4人で。あ、そうか、そうか。師匠も食えるのあったよ。あの、焼き豚ってのあったよ。焼き豚。焼き豚。
焼き豚焼いてるのは、鶏焼いた後の、その、コンロで焼いてるでしょ。
そうそうそう。それダメなの？あ、それダメなの？
ダメダメ。同居しない。
うん。いやー、もうね、幸せ感じたね、あの時ね。
まあ、それって本当にその気の合う仲間がいて、気兼ねなく話せるっていう、そこの土壌があって初めてだもんね。その、
そうそう。
焼き鳥がうまいっていうのは、その、必要条件。
まあ、焼き鳥自体はそんなに別に、そんなにうまくない。
どうでもいいんだよね。
本当のことどうでもいいんだよ。
本当そうなんだ。
その、あの雰囲気が、ね、それであの、焼き鳥食べ終わって、でもうお腹みんなパンパンで、それで、あの、とどめに、あの、おにぎりを、焼きおにぎりを食べたんですよね。その、15歳の男の子と僕2人だけしかご飯食べなかったんですけど、他の2人は、あの、炭水化物ダイエットで食べなかったんですけど、で、あの、おにぎり食べて、それで駅に行って、で、チョコモナカジャンボだよねって言って、やっぱりそれも15歳の少年と、あの、長老私が、あの、チョコモナカジャンボ。これ、新しいパッケージのやつをね、食べたんですけど、いやー、幸せでしたね。本当ね、本当にもう。
その、すごいね、その、一番上と一番下で、その、そこのところをね、もうね、真ん中の人たちは不甲斐ないね。
真ん中の人たちは、あの、明らかにって見てましたけど
ね。70歳と15歳が大活躍して、他の人たちがダメって、ちょっと不甲斐ないから。
いやー、もうね、チョコモナカジャンボの進化素晴らしかったね、今回ちょっと、うん、あの日本行って一番良かった。
じゃあぜひ今回食ってみます。
うん、今回
アイスクリーム一回も食べてないから。
いや、チョコモナカジャンボの新しいパッケージですよ。
新しいパッケージ、ね、
チョコレートのコーティングが、うん、あのちょっと新しくなってまして。
セブンで買えるんでしょ？
そうそう、買えます。モナカがパリッとし、ね、うん、もうさらにパリッとして、うん、
さらにね。あれ、そうそう、どっち、チョコモナカであって、
ジャンボ、
バニラモナカじゃないんだよね。
バニラモナカじゃなくてチョコモナカジャンボ。いや、ま、バニラモナカもひょっとしたら新パッケージあるかも。という、その、何が幸せかっていう。
ちょっと待って、ちょっと待って、その、何か、今日のあれはね、何幸せかじゃないんですよ。それまた別の回に送る、うん。ドラマっていうことで今話してたんですよね。それがちょっと話が、うん、武田鉄矢からちょっと脱線しちゃったんだけど、もう一回ちょっと戻させてもらって、ネットフリックス。
うん、
あのテレビシリーズはまあ今言ったようなことで、ネットフリックスで僕ぜひね、お二人に見てほしいのがあるんですよ。
うん、ネットフリックス、はい。
うん、そ それはね、ビーフっていう、ビーフ。お魚の、ビーフ、お魚じゃ、お肉のビーフ、ビーフ。
ビーフ、
うん、聞いたよ、この間。ってまだ見てない。うん、
ビーフ、
ビーフって
な。まだ探してもいないんだよ、実は。
そう、師匠が見てないのはもうよくわかってるから。うん、ね。
何が面白いの？ビーフって？
ビーフっていうのはね、どういうストーリーかっていうと、基本、アジア人だけが出てくるドラマなんですよ。アジア人だけ。で、基本、韓国の、アメリカに住む韓国人、アジア人たちの物語なんだけど、うんうん、始まりがね、どういう物語の始まりするかっていうと、アメリカのその、DIY 的なショップってあるじゃないですか。ああいう、いろんなもん買ってっていう、DIY のショップあるでしょ。あそこに、その、ピックアップトラックで、うん、韓国人の若者が、ヒーターを買ってたんだけど、それを返品に行ってるところから始まるんですよ。
うん。
まあ、その主人公の一人ね、が、返品しようとするんですよ、ヒーターを。4つか5つ。で、アメリカっていうのは、うん、その、日本人にはなかなかわからないけど、恐ろしい返品文化ってあるわけですよね。でも、使って一月もしたのに、持ってきて返すっていうのは、こう平気で行われるわけですね。うん、で、レシートがあれば、その、店側っていうのは大体受けちゃうわけですよ、クレーム、ノークレームで。
そうなの？
そうそう、アメリカって返品文化ってそうだよね。一月ぐらい平気だよね。
履き古した靴下持ってきたとか言ってたけどね。びっくり。
そうそう。そういろんな、そういう、うん、それ話し出すとまだ長いからさ、ちょっと、ここで一旦切って、うん、ヒーターを返そうとするんだけど、もう、すごい、店員さんが、存在なわけ。こいつまた来たな、みたいな。うん、まあ、英語的に言うと非常にルードなんですよね。で、うんうん、お前前も来てたな、みたいな感じで言われて、それで、レシートあるって言われて、その、韓国人の、男の子が、男性がね、財布を開けたら、見つけられないわけ。
うん、
で、もう、なんか知らないけど、もう、返せなくなっちゃったのね、その時。悔しく。うん、で、またその、この大きい段ボール箱みたいなのを4つぐらいを、またピックアップトラック、自分のトラックの後ろに荷台にこう詰めて、それで、そこからまた帰ろうとするわけ。自分の家に。
うん
うん、そしたらその時に、白いその、ベンツだったかな？が、自分の行く手を防いだわけ。で、うん、なんか知らないけど、自分が出ようとしたらめちゃくちゃ危ない運転をしたわけ。
うん、
で、なんだこいつと思って、そのガンつけようと思って、その車を見たら、その運転席のドアが開いて、手が、女性の手がプッと出てきて、で、中指立てられたわけ。で、それが、物語の、うん、そうそう、スタートなのね。で、追いかけ回すわけ、それで。その、女性も、必死で逃げ回るわけ。うん、で、その韓国人の男が必死でそれを追いかけて、もう、街中チェイスするわけ。で、人の花壇を踏み荒らしちゃったり、しちゃったのね、するっていう、そういうシーンから始まるんだけど、で、実はベンツに乗ってた女性は、やっぱりこれ、アジア人の、起業家なんですよ。で、自分の会社を今、お金持ちの起業家に売却しようとしてる最中だったの。で、それをうまく売り抜けて、もう自分はもっと楽な生活したいって、もうこの、うんうん、早く売ってしまいたいって、そういう、それでもう頭がいっぱいで、そういう中でそういう揉め事がガチャガチャ起こっちゃって、それも、チェイスに至る一つの理由なんだけど、それで一生懸命それを売ろうとするっていう時に、その男が、執念深くナンバープレート覚えてて、いろんな邪魔をしだすのね。で、その女の家を突き止めて、工事人を装ってそこに行って、そのトイレ水浸しにしちゃうとか、汚い汚物を撒き散らすみたいなことしたりっていう、そういうことをしながら、どんどんどんどんひどい方向に、延々とひどい方向に行くの、ね。
ところが、ね。エスカレートムービーですね、うん。
そう、ところがね、僕はこれがすごい見てられたわけ。バカバカしいから見てらんないって思いつつ、見ちゃったわけ、最後まで、うん。見ちゃったの。うん。だから最後、結末は言わないんだけど、見ちゃったのね。で、これ、うちの息子に見たって言ったの、聞いたのね。
うん。
1、2週間前に。これ話題になってたドラマだから。うん。ネットフリックスの中でも、見たって言った。あ、 2、3話見て、もうあまりにもひどすぎて見るのやめたっていうくらい。
なるほど。
でも、ぜひ、ダメ元で見てみて。僕的にはこれすごい面白い。全員がアジア人。で、日本人も出てくるの。一応役としては日本人。で、日本人の役、そのさっきの女性の、その起業家の旦那っていうのは日本人で、で、旦那ってのは全く仕事してないのね。で、主婦っていうのは、奥さん的な仕事をする主婦で。それで、お母さんというか、その、お父さんが有名な、その、美術家っていうか、その、アーティストだった。そのお金で食ってるっていう、そういう、どうしようもない日本人が描かれてたね、そこで。で、もう、なよなよしててっていう。まあ、そういう話。なんかこれだけ聞いて面白いって絶対思わないと思うんだけど、でも見始めると面白いんだよ、これが。
どうしてこのタイトルがビーフなんだね。
よくわかんないね、それも。
あ、それもわかんないんだ。
よくわかんない。僕、未だによくわかんない、ビーフって。なんでビーフなのか。ちょっと、後でググってみるけど、あるんだろうね、意味。でも、そのストーリーとビーフっていうのは一切っていうと言い過ぎかけだけど、関係ないように思うよ。
うん。へえ、ちょっとじゃあ。
一回ちょっと見てみて。
寝る前にちょろっと。
寝る前にちょろっと見て、まあ多分寝ちゃうと思うんだけど、うん、まあそういうビーフっていうのを見ました。うん、
なるほどね、
うん。それからね、Apple TV。
Apple TV、はい。
Apple TV はね、Apple TV って見てませんよね、二人。
だって俺、入ってないもん。
だってね、あれね、前に聞いたんだけどね、なんで見ないかっていうと、ほら、Apple TV 動かすと、Amazon とかあれと同じものが出てくるわけよ。
だからそれね、そうだね。
聞いたよ、どうしてかっていうと、よ
くわかる。はい。Apple TV はね、僕、MLB、シーズンティケット買ってずっと見てるんですよ。メジャーリーグベースボールですね。で、はいはい、ところが、これがですね、時折、今日は、Apple TV で見てくださいっていう、そういうアナウンスがあるわけですよ。で、それは、Apple TV エクスクルーシブデイっていうのがあるわけ。
うん、
で、その時は Apple TV 見なきゃいけない。Apple TV で見なきゃいけない。
ああ、なるほど。それが良くないの、うん
よくなくない、ないけど、めんどくさいじゃん。Apple TV、会員になったりなんかしなきゃいけないし。お試し1週間とかやって、で、すぐ解約しなきゃいけないし、めんどくさい。うん。
Apple TV って基本的には多分、Apple 製品買ったら半年ぐらいだけ、
そうそうそう。ただ
で見れるよね、3ヶ月とか。
僕、まだ3ヶ月ただで見れるって、まだあれがある。
やってないんだ。
やってない、やってない。
Apple TV は、確かに師匠言ってるみたいに、今、どこもそうだよね。ネットフリックスは違うかもしれないけど、例えば、アマゾンのその、
アマゾンもそうだよ。
アマゾンプライムとか。
ああいうテレビも、うん、その、他のコンテンツをこう、中に取り込もうとして、だからちょっとミックスしちゃってよくわかんないと思うんだけど、Apple TV も、その、他のもあるんだけど、Apple TV っていう、Apple が純粋に作ってるっていうドラマがいくつか、映画とかドラマがあるんですよね。だからそこで、例えばテトリスっていうのは、なかなか面白かったと思うし。
それはね、それだけ見たいと思ってる。うん。
うん、テトリスでしょ、うん、それから、この間はね、なんだったっけな、あれ、Apple TV の。ちょっと待って。この間まで連続してやってたドラマがね、非常に良かった。子連れの男と結婚するんですよ。結婚しようとした、結婚した女性、うん、そういう結婚した後に、旦那さんが、企業犯罪の犯人みたいなことになっちゃって、突然行方不明になっちゃうんですよ。うん、でも、その、実はその、もっともっと大きな問題をはらんでて、その、連れ子と、その、ママ母、二人が、その、核心に触れていくっていうドラマが、
あるんだけど。あ、それは面白そうじゃん。そっちが、それが一番面白そうじゃん。うん
それは、サスペンス的に好きだったら面白いと思う。うん、でも、ね、イライラすることあるんだけど、その、なんでこの子供は、あえてその危険な方に行っちゃうんだよって、その、イラつく、この、俺が親だったらこの子供、百叩きの刑だなって思うぐらいのイラつかせはあるんだけど、
いや。
でも、ストーリーとしてなかなか面白い。
でもそれ、
先週終わった。
いや、うん、あの子持ちの、あの子持ちの、あの、なんすか、旦那っていうのはすごく大変だっていうのは身をもっての経験してますから、
あ
の、
そうそうそうそう、
それは感情移住しやすいと思う。
そう、そういうで、ただ残念なことで子供一人だけなんだけどね。
う
ん、
ああ、そうか、そう、うん、子供一人なんての
はなかなか面白かったよ。うんうん、まあそういうそんな感じかな今、うん、僕が見てるの。それとね、今ね、とにかく僕あの動いてる時はほとんどねオーディブル聞いてますよ。
うん、それいいよね。
オーディブルって聞いてません？聞かない？
じゃあ最近もう全然聞かない。
もうい
やとにかくオーディブルはおすすめですよ。うん、
とにかく僕あの寝てる時っておかしいけど、オーディブルじゃなくて僕あの YouTube ずっと聞いてるんですよ。あの、うんうん、読み上げっておかしい、なんていうかな、あのまあオーディブルに似てるんだけど、ね、あの、うん、まあその移動中じゃなくて睡眠導入剤として使ってる。うん、それであのまああの3日と明けずにオートバイ乗ってるんで、もう本当にね、もう体がもうほぼもう時間があったら眠たいっていう感じで、もういつでも目をつぶって。
その聞かないんですか、音楽とか。
あの聞いてます。あの、うん、バイクに乗るときはその MLB、 あの MLB でその進捗を聞きながら、ええ、大谷さんのあのが投げましたとかね、打ちましたとかいうのを聞きながら走ってたり、 あるいはあの、まあ、YouTube とかはあの自然に聞こえちゃうわけですよね、うん、まあ、もちろん見えない、あの要するに動画は見れないけども、その音声だけは大丈夫ですよね。
うん、ぜひ、それで。その一、うん、つにオーディブルも加えてみてください。試し聞き1ヶ月ぐらいできると思うんで。
うん。
1ヶ月あったら、小説1本ぐらいは多分聞けると思うんで。
聞こえちゃうんですね。うん。
うん。だいたい小説10時間あったら聞けるから。
うん。1
日に10時間ぐらい走ってるでしょ。1日1本聞けますよ。
いや、だけどほら、途中でほら、だから、それってインタラップが来るわけですよ。うん、ほら、犬が出たとかさ、鶏が横切ったとかさ、あ、人間がうじゃうじゃいるとか、ね。
またあの、元に戻るって簡単にできますから。
うん、そう、あ、そうなんだ。うん。そういうの。
ぜひ、おすすめですけどね。最近もう、目で読むっていうのが辛くなってきて、
うん、
耳で聞いてるのが楽でね。
そうそうそうそう。もう目ではね、うん、もう瞬間的に目が潰れてきますね。
うん。だね。
そうな。まあ、脳みそ、聞く分にはね、うん、最後の最後まで聞いてられるでしょ。その意識がなくなるまで聞いてられるから
ね。でね、最近のね、オーディブルって、やっぱりその話する人が上手なんですよ、とにかく。前もちょっと話したかもしれないけど、これまではね、その、例えば村上春樹とか、ああいう有名なやつって、うん、有名な、うん、その役者さんみたいな人が読むんだけど、うん、それだといまいちこうだったようなやつが、声優さんみたいな人が小説を読んでくれると、その配役ごとに声色を変えたりして、一人なんだけど複数いるような形で、男が女みたいな声を出したり、うん、女が男みたいな声を出したりしながらも、その声を使い分けして話してくれるから、聞いててもう、
要するに感情移入できるわけ
しやすいしね、上手だなっていう感じで、うん。で、声がいい人のやつを聞いてられるね。
うん、
すごく聞きやすくなってるなと思うけど、
ね。いや、もう、なんかみんな、日八会の仲間なんかもみんなオーディブル、いいいいって言ってました。
あ、そうですか、ね。そうそうそう。そう、前、うん、坂井さんと話したけど、坂井さんもオーディブル聞いてるって言ってたから。うん。うん、
もうオーディブル一択だって言ってる。
と思うよ、オーディブルはすごく、うん、うん、おすすめですね。うん。うん、移動する人にはね、じっとしてるときオーディブル聞いてると、やっぱ他のよそごとしちゃうから集中できなくなっちゃうから、うん、移動とか歩いてるとか、うん、散歩してるとか、そういうときに聞く方がそこの話に集中できると思ってる、ね、まあ、うん、
まあね、
まあ、というようなことで、うん、師匠がもうだんだん眠くなっちゃってるから、
ね、いやいや、最後にね、うん、最後にあれですよ、昨日正式発表、一昨日あたりからわわ言ってて、
ああ、ホンダ、ホンダ
正式発表、ホンダ、
そうだね、う
ん、ホンダが2026年からカムバックする、はいはい、ね、これね、ちょっとどうかと思うんだよね、うん、もう僕だって次いつ辞めんのってこういう考えになっちゃうわけ、
うん、
で、これもうね、もう、まあ、本当のことは分かんないけどね、水面下でいろいろやられてるから、うん、ただ僕ら思うのは、 やっぱりホンダがこううじうじうじうじうじして決められないんだよ、
うん
ね、でこれだから2020年にやめたって言ったわけ、うん、やめたって撤退しちゃってホンダの名前を消しちゃった後3年間ずっとレッドブルのエンジンを作りつけてるわけ、作りつけてるんだけど、レッドブルはもうレッドブルパワーユニットとしてやってるからホンダの文字はどこにも入ってない、
うん、
でこれにやっぱりあのホンダがしびれ切らしたんだね、うん、で26年以降も、うん、26年以降もだホンダはやっぱりレッドブルと交渉をずっとしてたと思うんだよね。だけどレッドブルはもう譲らなかったと思うね、やっぱり、うん、自分たちのパワーユニットだっていうことを前面に押し出したわけです、うん、ホンダがやってくれるならウェルカムって、ホンダはもうそれもやっぱり不満だったからアストンマーチンに行っちゃったんだね、
うんうんうん、
だからやっぱりホンダももう総一郎さんの時代からだいぶ変わっちゃってさ、今もう大衆車メーカーだからね。
まあだからそのスポーツカーはね、うん、あのなんか広島のメーカーが一番作ってるって誰か書いてたけど、スポーツカーがあの要するに F1 買ったからってスポーツカーが売れるっていう時代じゃなくなってきてるっていうのもありますよね。
だからもう要するにもうスポーツなんだからさ、うん、まあ、もちろんそれは企業がやってるわけだから何らかの形で、うん、貢献しないと企業がもうなかなか難しいと思うけどね、うん、だからやっぱりどうかと思うね、僕はね、本田さんの姿勢は、うん、だ次いつ辞めるのってことですよ、
うん、
違う、だちょっと
ほら環境問題、それはそうだけど、うん、いや、ただね、なんだっけ、あの本田の名前が出て、でひょっとしたらあの日本人のね、ドライバーが推薦できたりなんかして、タオリにいる角田さんとかね、
いや
が来てくんないかなとかね、
まあ、角田勇気ね、角田勇気も、うん、まあ難しいね、
難しい、
うん、ただ要するに、うん、やっぱり主導権はアストンマーチンの方にあると思うんだよ、やっぱりシャーシーメーカーだからね、
うん、まあもちろんそうですね、うん、
うん、だからパワーユニットとしてホンダっていうもうマークも入るし、例えば名前もアストンホンダみたいな形になってくるとは思うけどね、うん、だけどもういや、もうやっぱり次はいつやめるんですかって、こういうやっぱり先に出ちゃうね、僕はね、
まあそれは結構大変だと思うよね、うん、いろいろあの金もかかるしね、すごく大量にお金があのなくなっていくし、
うん、からスティーブ・ムイさんもカムバックする次第か、
え誰
なんか次あれでしょ、あのアウディとかも賛成してくるんでしょ、
うん、まあそういう話あるけどまだオフィシャルじゃないね、だから今のところほら、うん、メルセデス、フェラーリ、ルノ、うん、ホンダとエンジンメーカーとして4つだから、
うんうん、
で今度はあの
見たけど
フォードと組んでレッドブルがどこまで自分の名前を出してくるかということになるわけ、2026年からね、であのサステイナブルのあの、うん、燃料を使わなきゃいけないってことになってるから、だからかなりドラスティックに変わると思うんだよ、うん、レギュレーションがね、2026年ぐらい。
あ
だらあのホンダとしてはそこにあの商機を見出すとか、それで、それをやるっていうことで、だからサステナブルっていうのは、そのガソリンじゃなくて、電気とか、そういうのもハイブリッドのエンジンで、だから市販車にも活用できるっていう、まあそういう。それを大義名分というのか、うん、そうそう、理由、何らかのそういう理由があって、それで、まあ、宣伝効果と、その実際のその、まあ、いろんな、すごい激烈なレースの中から、その、実際のこの車にフィードバックできるような技術を使うっていうことと、っていうので、まあ、バランスできるっていう、そういうことだから、師匠がいつも言ってるみたいな、その、モータースポーツ、をこう育む
っていう、まあ、純粋なモータースポーツじゃないってことだよね、
うん、そういうのともちょっと違って、ある意味の商業主義と、うん、その、
まあ、でもホンダっていうのはそういう企業でしょ、うん、あの要するには、うん、走る実験室だって言ってたわけでしょ、 F1 とかレーサーっていうのは走る実験室だっていう捉え方で、うん、それをそのフィードバックさせるためにやるんだって言って、まあ、それが大きな言い訳だったのかもかね、本田総一郎さんのね、
うん、
大きな
言い訳だったのかもかね、もちろん商業やっぱりそれは企業としてやってるわけだから、うんね、当然その出てくばっかりじゃこう続かないよね、
う
だけどそこまで言うんであればやれよっていうことよ、僕は言いたいのはずっと。うん、
それはあの師匠
がやめたって言わないでさ、うん
うん、まあね、そうだよね、
やめたのやめればいいんだきちっと。でやめた、やめたって言っときながら、うん、ずっとレッドブルのエンジン作ってた、3年間作ってんだよね、うん、まだ来年と再来年、あと2年間作り続けるわけだよ。
日本の方を持つとね、その、うん、ホンダと、僕はその全くそこに明るくないから、その外野の目線で見るとよ、その結局はそのモータースポーツっていうのは、そのイギリスとかのあの辺の一部のその、中心にいるそのまあ自動車レースマフィアみたいな人たちが多分そこにはいて、その人たちの一存で、うん、その人たちの影響力でレギュレーションでも何でもこう決めるっていうことができ
る。変えられるんだよね。そうそうそう。
うん。それに対してその、やっぱりよく言うじゃん、オリンピックでも何でもそうだけど、日本が勝ちそうになるとルールを変えられるとかっていう、そういう話ってよくあるけども、うん、そういうことをもし何度も何度も経験させられると、やっぱりその、例えばホンダにしても、俺たちがこうなったらこういう嫌なことするよなって、もうやめたって言ってやるぞって言って、うん、いいのいいのいいのってやめたって、こういうふうに、うん、もしなって、かしてなってないのかなとか、そういうことを僕は考えちゃう、
ね。いや、それの繰り返しでしょ。だって、マツダのロータリーの時だそうじゃないですか。ル・マンでね。あれが優勝した次の年からもうロータリー出ちゃいけませんになっちゃったでしょ。うん、だから。
そういうことでやめてるんだったら、それはもう、どうしようもなく、そこの中心に行けよったって、それはもうアングロサクソン牛耳ってますからっていう、うん、こういうね、なんかそういう話になっちゃうような気がしないでもないけどね。
だまあルール変えるの得意だから、その、
そうそう、
それ、まあそれはね、それに振り、別にモータースポーツの世界だけじゃなくたって、
うん、いやいや、もうすべてにおいて、
ね、
そうそう、
すべてにあるわけだから、そこでやっていく以外以上は、で、うん、例えばそれを跳ね返して、見返してほしいわけよ、僕らから見ると、
うん、そうそう、それはそうだね、うん、それはそうだね。うんうん、
だからこその、その、いや、じゃあ、俺たちは俺たちでいいとこ取りで、その、美味しい時はやるけど、美味しくない時はやめるよっていう形でやってて、それが、そのホンダとしての採算乗ってるんだ、それはそれで、もうそれはそれでいいじゃんって。うん、で、ただ、
まあ、企業としてはそれしかない。
そのモータースポーツ、うん、モータースポーツマニアとしては、それを、こう、苦々しい目で見るかもしれないけど、本当の意味でそれできるのって、本当フェラーリだけじゃないの、そんなの。
まあ、
まあ、基本的にはそうだ、
ね。車売るたびに、レースやってる、レースやるために車
を。レースをやるために車を。
勝てない
け
ど、ね。
半分以上の金をそこに払ってるってことで、許してくれるユーザー層がそこにはいるわけだけどさ。
う
ん、
そうそう。
それはプジョーだってフォードだって、それはみんなそういうわけにはいかないメーカーばっかりだから、別にホンダっていうんじゃなくて、フェラーリと以外じゃないの、うん、なんとなくそういうふうに見えちゃうけどね、俺は。
うん。だからまあ、モータースポーツなんてね、特にフォーミュラ1の世界なんてのは、あと、要するに、大きな自動車メーカーってのはいなかったわけですよ、昔は。最初の頃っていうのは。
うん、そうだね。う
ん、ずっと、イギリスの、イギリスの要するに中南みたいなね。まあ、街の工場みたいな、ロータス、コリン・チャップマンだよ。ね、そうそう、彼みたいに小さな工場で、やっぱそういう人たちがずっと育んできた世界だからね。
そうそうそう。
うん。
で、今はだからもうすごい莫大な費用が、ね、
かかりすぎちゃってね。フォードがいけないんだよ、うん、あれで、ね、ルマンであれで勝ったり、うん、金に、ね、任せて勝ったりするから、
うん、そう
、うん、あれおかしくなっちゃうんだよ。
いや、まあしょうがないよね、フォードはそうやるしかなかった、うん、あれ買ったよ俺、あれフォード対フェラーリ、あれもう何回も見てる、うん、
まあいい映画だったよね、
うんうん、いい映画だったね、うんうん、
だから、
まあそんなとこは
26年からですから。
そんなところですね。うん。
う
ん、あと、
また頑張ってもらいましょう。
うん。
なんか
エンゼルスの大谷翔平さんがね、ちょっとこれ、
どうですか、12号ホームラン打ったってことで。
12号ホームラン打ってですね、うん、でもやっぱりね、この、何が面白いかというと、今エンゼルス、貯金が5つになったのかな、なんかそ、
おお、すごいね。なんで、そんなとこもあるんだ。
それで今3位につけてるんですよ、まあ、ひょっとしたら2位との差っていうのは非常に少ないと思うんですけども、
すごい、ね、3
位につけて今までのエンゼルスとは若干違う、それで大谷さんが
去年もなんかスタートダッシュはそんな感じじゃなかった、
いやいや それはスタートダッシュすごく良かったんだけど、あっという間に14連敗があったでしょ去年。
そうそうそう。
それでもう、あっという間沈んだわけですよ。それで、ね、球団売却だなんだかんですよ。で、今回は違うんだよ、ね。ちょっと違って、今回は、それなりに補強したのが、モニアックとかね、ネトとか、そういう、ちょっと聞いてないでしょ、聞かないような名前の人が、結構活躍して、それで、大谷が、活躍しなくても負けないエンゼルスっぽくなってきてるわけ。
それは普通、朗報じゃない。
これがね、だから、これで大谷さんエンジンが勝ってくれればですね、ひょっとしたらひょっとして、
プレーオフいけるんだ。
プレーオフにいける可能性がね、うん、若干今残ってるわけですよ。まだ残ってるって。要するに土俵際でまだ耐えてるっていう。
いやー、ないと思う。
いやいや、それはその。
こういう環境だからね、彼は活躍してるんだと思うよ、うん、僕は。
いやいや、大谷翔平、近頃ね、疲れてて、今日お休みなんですよ。25日お休みなんですよ。で、今日は試合がなかったんですよ。で、昨日はホームラン打ったわけですよ。疲れてるって言ってるけど、ホームラン打ったわけですよ、昨日。それで、なんすか、モニアックがスリーランホームラン打ったわけですよ。で、結構7対2かなんかで対勝してるわけですよ。で、今回、4連勝したんですよね。で、これ、エンゼルスにしては結構珍しい4連勝。
なお、A じゃないんだ。
いや、逆なおって、逆なおなんですよ。逆なおって言って、逆なおえっていうのは、大谷さんが、無安打とかさ、要するに3打数ノー、4打数ノーヒット、1フォアボールなんていう状態で勝ってるから、これ逆なおえって。そういう、そういう状況
で。逆なおえの反対は今度、素直っていうんじゃないの
素直。そうそう。
いや、そっか。じゃあ、今年期待できるのね。じゃあ、応援しよう
か。いやいや、まあ、期待はあんまりしちゃいけないと思うんですけど、まあ、ちょっと生温かい目で見ていただいてっていうことです
、ね。わかりました。楽しみ。
じゃあ、期待しましょう。
はい、期待しましょう。ということで、
どんなことで、ね。ということで。
はい、はい。じゃあ、また、コメントをお待ちしてます。
はい、コメントを、そう、見た。
よろしく、
ね。見たぞって。よろしくお願いします。
じゃあ、また。